それはあなたたちの神主があなたたちに教えよと命じられた戒めと掟と法であり、あなたたちが渡って行って得る土地で行うべきもの、あなたたちもあなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。
上映賛美歌21の29番を歌います。
天の御神も地にあるものも、父子聖霊なる神を讃えよ、常しえまでも。
御在天の父なる私たちの神よ、私たちはしてはならないことをし、しなければならないことをせず、思いと言葉と行いによって多くの罪を犯しています。どうか罪深い私たちをお許しください。新しい命に歩み、御心に従い、御栄を表すことができますように。アーメン。
購読詩編、詩編を購読します。詩編51編7節から14節、詩編51編7節から14節、賛美歌21の後方にあります。後方の56ページです。私はコナの地にというところから、私は永遠のうちに産み落とされ、
母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。
あなたは義ではなく誠を望み、
秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。
一つの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。
私の罪に御顔を向けず、
咎をことごとく拭ってください。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
御前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
御救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
賛美歌209番を歌いましょう。
主よ、今に前に捧げまつる御殿に平和を満たしたまえ、満たしたまえ。豊け君恵み、 時は似たえせず世を潤せ世を潤せ主の御友のため清き友と心を合わせて切に祈らん切に祈らん主よ今よりのちこの御友御胸のままに用いたまえ用いたまえアーメン。
お立ちください。聖霊の照らしを求める祈りをいたします。
恵み深い神よ、人はパンだけで生きるものではなく、あなたの口から出る一つ一つの言葉によって生きるものです。御前にへり下り、あなたに聞き従う心を与えてください。また命の糧である御言葉に養われて、永遠の命の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。
アーメン。
今日本日与えられました聖書の箇所をお読みいたします。2箇所であります。旧約聖書の新命記4章32節から40節、新命記4章32節から40節、旧約聖書の287ページをご覧ください。お読みします。あなたに先立つ遠い昔、神が地上に人間を創造された最初の時代に遡る。また天の果てから果てまで尋ねてみるがいい。これほど大いなることが起こっていたあろうか、あるいはそのようなことを聞いたことがあろうか。火の中から語られる神の声を聞いて直気している。あなたと同じような神があったであろうか、あるいはあなたたちの神。主はエジプトにおいてあなたの目の前でなさったように、さまざまな試みと印と奇跡を行い、戦いと力ある見せと伸ばした見せと大いなる恐るべき行為を持って、あえて一つの国民を他の国民の中から選び出し、ご自身のものとされた神があったであろう。あなたは主こそ神であり、他に神はいないということを示され、知るに至った。主はあなたを訓練するために天から御声を聞かせ、地上に大いなるご自分の火を示された。あなたは火の中からその言葉を聞いた。主はあなたの先祖を愛されたがゆえに、その後の子孫を選び、御自ら大いなる力を持ってあなたをエジプトから導き出された。神はあなたより強大な国々をあなたの前から追い払い、あなたを導いて今日のように彼らの土地をあなたの私用の土地としてくださった。あなたは今日、上の天においても下の地においても主こそ神であり、他に神のいないことをわきまえ、心に留め、今 私が命じる主の掟と戒めを守りなさい。そうすればあなたもあなたに続く子孫も幸いを終え、あなたの神主が常しえに与えられる土地で長く生きる。新約聖書を報告します。新約聖書はヨハネによる福音書14章15節から21節、ヨハネによる福音書14章15節から21節、新約聖書の197ページです。197ページです。お読みします。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の規定を受け入れ、それを守る人は私を愛する者である。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。それでは賛美歌67番を歌いましょう。
よろずのものとはに知らす道地よ、今恵みを下したまえ、皆を葬る我らに人となりし、救いの御子主イエスよ、遠き罪の御言葉もて示したまえ、まことを意図も強き慰め主御霊よ、我が心を治めたまえ、今より命離れて、いつにあして一人にます、御神よ、皆の栄え褒めたたえて、常しなえに従わ。アーメン。
神の御言葉を聞きましょう。主が常しえに与えられる土地で長く生きると題して、お 奥崎次郎伝道師の説教があります。お聞きください。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。本日読まれました旧約新約の聖書箇所には、どちらも私の掟を守りなさいということと、これから私たちに与えられる場所のことが記されています。主イエスの口は同じことを言っておられるのですが、旧約と新約とではその語り口が違います。旧約では火の中からとか、エジプトからとか、目に見える事柄、事象を通して主なる神はその導きを語っておられるのに対し、新約では別の弁護者とか、要は私を見なくなるとか、一見抽象的な表現で主なる神の導きを語っています。私たちがそのように思うのは、旧約の方は今日この時のことを語っており、対して新約の方はかの日のことを語っているからだと思います。今日という日は、言葉は申命記4章40節、そしてかの日という言葉はヨハネ福音書14章20節に出てまいります。今日の説教では、そのかの日と今日ということを中心に解き明かしをしてまいりたいと思います。本日の聖書箇所に入る前に、いつも修法に掲げております別府不老町教会の今年度年間目標について解き明かしをいたします。私はこの年間聖句について解き明かしする機会が来ることを待ち望んでおりました。そして今日の聖書箇所、申命記4章40節でとてもよく似た聖句が与えられましたので、その箇所も合わせて解き明かしていきたいと思います。年間聖句、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるは、申命記の6章1から2節、6章1から2節までのうちの一部です。その申命記6章1から2節は本日の招きの言葉でした。この招きの言葉は、主なる神の御言葉を取り継いだモーセの口によって神の民たちに伝えられました。ですから、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるの私とは、モーセのことであるて、あると受け止めることもできるでしょう。しかし私たちはこの私を主イエス様が語るものとして受け止めた方がよろしいでしょう。主イエス様は父と聖霊とともに、よよ生きている主として昔からこのように私たちにお命じになっておられます。さて、この年間性目標の最後に長く生きるという表現がありますが、これは間違いではないのですけれども、長く生かされると受け身に取った方がふさわしいと思います。と言いますのは、今の世の中には長く生きるというキャッチフレーズでの商売や勧誘が行き渡っていて、この年度目標をそのようなことと混同してしまいがちになるからです。私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生かされる、 この方が良いと思います。また長くという言葉にも計り知れない含蓄があります。私はその含蓄を表現しようとしていろいろとこの聖書箇所を自分で訳してみましたがうまくいきません。ところが明治時代の文語訳聖書の中に探し求めていました適訳を見出すことができたのです。その文語訳を今お読みしたいと思います。申命記6章1から2節。これすなわち汝らの神エホバが汝らに教えよと命じたまうところの戒めと祝詞と掟にして汝らがその渡りゆきて得るところの地にて行うべきものなり、これは汝と汝の子および汝の孫をしてその命ながらうる日の間常に汝の神エホバを恐れしめて我が汝らに命ずるそのもろもろの祝詞と戒めとを守らしめんため、また汝の日を長からしめんためのものなり。今では耳慣れなくなってしまったこの文語訳聖書も終戦後10年くらいの間この別府不老町教会でも用いられていたとのことですので、皆様この教会に長い方を捕まえていろいろと聞いてみるのも良いかもしれません。またこの説教原稿を教会ホームページ上に載せますので文章でも再度読まれると良いと思います。この年度目標の長いは単に時計で測ったような長い時間短い時間という以上のことを示しています。いわば計り知れなく長いという意味です。そのことを文語訳では汝の日を長からしめんと言っているのです。この文語訳は元のヘブライ語にも非常に忠実に訳されています。俳句の季語に長き日という語があります。長き日は昼間が冬や秋よりも 4,5 時間長い春の一日を表していますが、この言葉が季語として俳句に入れられますとその句は何か永遠を感じさせる躍動感にあふれます。江戸時代から昭和に至るまでの句を6句列挙いたします。長き日や嬉し涙がほろほろと、長き日やさえずり足らぬひばりかな、長き日やロバを追いゆく鞭の影、長き日の奈良は大寺ばかりなり、長き日や右衛門三郎浄瑠璃寺、長き日ぞ勤めの母に待てる子に。どの句も数時間の日長の一日が永遠につながっていくような趣を醸し出しています。もちろん永遠ということは限りがある私たち人間が持つ性質ではなく主なる神の性質ですので、これらの句ではその主なる神の永遠が垣間見えていると言いますか、その永遠を擬人化して表していると言えるかもしれません。私たちには今は見えなくされている主なる神が表されるようにという思いが与えられています。その永遠を思う心は現代日本語を用いて長い日 というよりも古い日本語古語を用いて長き日という方がはるかにあふれ出てきます。ちょっと調べてみたのですが、それは古語でいう流しが水の流れの流れと同じ語感であることによるのだと思います。つまり古語でいう流しは単に測ったように長い短いということだけを表すのではなく、先へ先へとひたすら進みゆく水の流れ、流れから来る言葉だったのです。そのことが分かりますと、明治の人がまた何時の日を長からしめんためのものなりと訳することができた理由も分かってくるかと思います。先ほど挙げましたうちの俳句の中の4句は明治時代に正岡子規が作ったものです。正岡子規は35歳というその生涯を21歳で発病した結核という疫病との戦いのうちに大半を過ごしました。しかしその生涯のうちに常に句会を開いて長き日から始まる句を50句ほども作り、その一日の長さを味わい楽しんだのでした。その長さはその日その時にあって永遠の喜びを感じせしめるものであったでありましょう。ここまでちょっと日本語にこだわりすぎたかもしれませんが、実は宗教改革者カルヴァンもフランス語という母国語にこだわり、それまでラテン語でしか語られてこなかった主イエス様の救いの事柄を初めてなんとかフランス語で述べ伝えようとして著述を続けた人でした。その結果フランス語圏の人々はカルヴァンの著作を読み、人々はだんだんとフランス語で主イエス様の救いを語り合うことができるようになったのです。私たち日本人もそのように日本語で主イエス様の救いを語り合うことができますよう、その言葉に注意深くこだわっていく必要があると思います。では本日の聖書箇所に入ります。申命記では律法がモーセの口を通して語られています。神の民はモーセを先頭にシナイ半島の荒れ野を歩み、シナイ山に歩みを進めます。この山の上でかつてモーセは燃え尽きない芝の間から神の声を聞いたのです。神の民がシナイ山に到着したとき、山は全山煙に包まれ、その煙は炉の煙のように立ち上り、山全体が激しく震えていたのです。民はそのありさまを見て大いに恐れます。民らはこの時煙立ち込め激しく震える山の姿を恐れたのでしょうか、それとも主なる神を恐れたのでしょうか、あるいは山の姿と主なる神とを同一視してその両方を恐れたのでしょうか。私たち人間は自らを恐れさせるものの前にひれ伏し、それに従い、それを拝むようになります。この時民らが置かれていた古代オリエントの世界はエジプトではエジプトの、 カナンではカナン、バビロンではバビロンの神々が恐れ拝まれる多神教の世界でした。シナイ山に到着した民らもこの時山を拝むという偶像崇拝に陥る恐れがあったのです。しかしその時恐れおののく民らに対しモーセは、恐れることはない、神が来られたのはあなたたちを試すためであり、またあなたたちの前に神を恐れる恐れを置いて罪を犯させないようにするためであるとの神のご意思を説明するのです。神の民たちの今日この時はここに見出されます。モーセは本日の聖書箇所で、私たちの主なる神がその全能の御手をもって私たちの先祖を奴隷状態にあったエジプトから救い出して、ここまでその救いの道を共に歩んできてくださったこと、そして私たちが他の神を拝むことがないように私たちを訓練し、主なる神のみを恐れるようにと民たちに切々と語ります。モーセ自身にとって初めてシナイ山の上で燃え尽きない芝の間から神の声を聞いたことは、彼にとっての今日この時でした。芝というのは決して日持ちの良い太い木の幹ではなく、枝葉の寄せ集めという意味です。その儚い芝が燃え尽きないことを見届けようとしたモーセは、その火に手ずから枝葉を追加してくべようとはしませんでした。そうしてしまうと主なる神の永遠はモーセの手によってわからなくされてしまったことでしょう。その代わりモーセがしたことは、履物を脱いで神を見ることを恐れて顔を覆ったことでした。今日の旧約聖書の箇所の最後、申命記4章40節、今日私が命じる主の掟と戒めを守りなさい、そうすればあなたもあなたに続く子孫も幸いを得、あなたの神主がとこしえに与えられる土地で長く生きるが、今を生きる私たちにとっての今日この時です。今日この時、私たちの主なる神はご自身が命じる主の掟と戒め、それは神の民がシナイ山で聞いた実戒のことですが、それらを守るようにと私たちにお命じになるのです。そしてその主の掟と戒め、すなわち実戒を主イエス・キリスト様からの御言葉として受け取るとき、それらの律法を私たちは恵みと真理として受け取ることができます。ヨハネ福音書の始め1章17節、律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからであるは、このようにして今に実現しているのです。今日の聖書箇所ヨハネ福音書14章15節からを見てみましょう。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。ここで愛が語られます。旧約からの続きとしてその愛を語るとしたら、私たちを長く生かされる 主なる神の御言葉が神の愛でなくしてあり得るでしょうか。父と子と聖霊の三位の神は別の弁護者、これは私たちを満たす聖霊のことですが、その別の弁護者を絶えず私たちの間近に送っていてくださいます。この聖霊を見よう知ろうとして私たちは絶えず祈っています。それはモーセが芝が燃え尽きないことを見届けようとしていたことに似ています。聖霊は無理に連れてこようとして来るものではなく、私たちは聖霊がやって来られて私たちを満たされることをただ待ち望んでいるのです。三位一体の主なる神イエス・キリスト様によってお祈りしていると、私たちは必ず聖霊に満たされ、その時父なる神様は私たちを我が子としてくださり、決してみなしごにはしておかれません。かの日には私たちクリスチャンは今は見えなくされている主イエス・キリストを見るようになります。私たちは世々に生きている主なる神イエス・キリストに引き寄せられて生きるようになります。そのかの日とは今日この時に続く日々と言っていいでしょう。私たちは今日この時に主なる神の永遠を予感しつつ、また主イエス・キリストの名によって祈りつつ、来たるべきかの日を待ち望んでいきたいと願います。お祈りいたします。御在天の私たちの父なる神様、今日は御前に私たち兄弟姉妹を集めてくださり、共に御言葉に聞くことができました。幸いに感謝いたします。あなたはすべての人に永遠を思う心をお与えになりました。私たちが今日この時にその永遠を思い、それがあなたからのものであることを悟らせてください。そして私たちがあなただけを恐れ生きるものとしてくださいますように。主よ、今疫病のうちに困難と困惑に打ちひしがれている方々、病と戦っておられる方々を憐れみ、癒し、支えてください。この時に世を去った主にある兄弟姉妹を覚えます。あなたは世を去った者にも世にある者にも等しく望みを与えてくださいます。どうかパラダイスおよびこの世にある主の全教会を御光で照らし、天よりの慰めをお与えください。またすべての世を去った人たちを顧みてください。どうか主の深い慈しみのうちに彼らを守り、主の全き御旨を成し遂げてくださいますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されています私たちの救い主主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。賛美歌333番を
主よ、あれをば捕らえたまえ、さらばはかまわ、解き放たれ、我が刃を砕きたまえ、さらばは我が打ち勝つおえ、我が心は
一同と共に
ありますように。
キリストの平和があなた方と共にありますように。
主の平和、
主の平和。
お茶してください。取りなしの祈りを捧げましょう。主イエスキリストの死の神様、今世界の人々は新型コロナウイルスにより平和が乱されており、世界で多くの方々がそのために天に召されます。どうか神様、それらの方々にあなた様の安らかな平安をお与えになりますように。また、亡くなられたご遺族の方々に、あなたの慰めと癒しの御言葉が与えられますようお祈りいたします。この新型ウイルスのため、全国に緊急事態宣言が出されました。私弁護士と共同の意味で礼拝するという基準な文化での礼拝を続けています。しかし、少人数でも、教会が集められ、途切ることなく、礼拝ができましたことを改めて感謝申し上げます。今、教会の大半は、それぞれの家庭にあって、礼拝を守っております。どうかその場にあって、あなたの恵みが与えられ、また主の平和が与えられますように、また教会の一同が、再び呼び集められて礼拝ができますよ。どうか神様、あなたがこの願いをお聞き入れてください。これらの祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。
献金を捧げましょう。感謝と献金の印として献金に捧げます。
私たちの救い主、尊いイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。
アーメン、アーメン。
主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。
天にいまします我らの父よ、御
名は皆を崇めさせたまえ、御国を表してまえ、御心の天に何よる地にもなさせたまえ、我らに日曜の時の色もないため、我らに罪を犯すのを我らが許してくださった、我らの罪を許したまえ、我らを心の皆が崩す悪を許し出したまえ、国と社会を栄えるは限りなく何時のものなればならない。アーメン。三栄賛美歌21-28を歌いましょう。
栄えあれや父と子と聖霊に、はじめも今も永遠に変わらず、どいかに
があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがいつまでも私たち一同と共にありますように。
アーメン。
16年に。 今日見れんよったよ。
え
見れんの
今日見れたよ。
見れた。
あだって、マーカーを貸してやばいとか書いてて、アイマーカーとか、そういうのが
見れた。
そこまではもう聞いてね。まあ、いっぱい見てくれ。いや、
最後にもう、一緒ばっちゃでやってたら、それも。
最初止まったり音声が止まったりした時に、私は機械が下手やなと思って。
切り替えて多分やっと完成する。
あ
この YouTube の線がつなげるわけ。つなが
る。どうもね、11日から学校が大分はあるから。
ちょっとこれデータアップしておきます。念のため。あの作業はだいたい。
ここでやるっていうか終わり次第ね。
終わり次第ね。
だから掃除だ。
ちょっと牧師館であのデータもちょっとアップするんでやっててもらってもいいです。ほんで僕の手紙と投票用紙と。あのその議案1の提案書3枚、
はいはい、
もう用意してあるんで、
あ、はい、
それだけでいいですよね、
はい、それでセットしたらここに来て
全部抜いて、はい、ほんで重さがまちまちになるから郵送は明日僕が入れますから、はい、全部もう切って貼らずに切って用意しました。
返信用の貼っただけで郵送が持ってて反
抗するだろうと思ったの、うん、じゃあ明日僕が全部持ってって
あれ。
あ、どうも。今日聞きました。
バッチリですよ。
あ、オッケーオッケー。
僕も見ながら来た。
あ、よかった。あ、よかった。本当やばかったんですよ。
あ、大手
の。正岡式があんなに
出たって。え？正岡式。